東北大学防災アップデート、今月ゲストにお迎えしていますのは災害科学国際研究所防災社会推進分野の佐藤翔介先生です。翔介先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。翔介先生はもうメディアにも随分たくさんご登場なさり、超多忙を極めてらっしゃるんですけれども、はい、さて、今月2つお話をお伺いしますが、まず今朝はどんなお話でしょうか。
はい、今日はですね、皆さん聞いたことありますかね、マイタイムラインというですね、ツールがあるんですけども、はい、その概要を改めてご紹介するとともに、その注意点をちょっと今日はお伝えしたいなと思って持ってまいりました。
注意点ですか。はい、
まずマイタイムラインというものなんですけども、はい、皆さん見たことがある方はご存知かもしれませんが、例えば台風が南の方で起きましたというと、私たちがいる宮城に来るまでは大体3日とか1週間ぐらいかかると思うんですけども、その3日とか1週間前からやっておくことをですね、時系列に事前に整理をしておいて、いざ台風が起きた後にその通りに行動しようということを、事前に整理した資料ツールということになります。
はい
はい、でこれなんですけども、いつがきっかけになってできたかというと、関東東北豪雨というのが2015年にありまして、この時ですね、鬼怒川という大変大きな川がですね、決壊したんですね。
そうでしたね。
はい、でそのことを受けて作られたツールなので、実は大きな川が、水が越流するとか、堤防は決壊するみたいなことが前提となって作られているのが実はこのマイタイムラインなんですね。
はい、
なので、現象名で言いますと、外水氾濫というふうに言いまして、町の外から水が来るということで外水氾濫という名前がついてますが、例えばですけども、そういった川がですね、家の近くにある方なんかがターゲットになってまして、よく氾濫危険水位というそういった水位の基準があるんですけども、これが多くの、市町村の方で、避難指示を出す基準に採用されてるんですね。
なるほど。
なので、氾濫危険水位になってるかどうかだったり、自治体から避難指示が出てるかどうかみたいなことをきっかけにして避難しようというところが、書いてあるのがこのマイタイムラインということになります。
はい
はい、なのでここまで聞いていただいて気づいた方もおられるかもしれませんが、大雨に由来する災害って外水氾濫だけじゃないよなということになるわけですね。
そうですね。
はい、外水というものがあるんであれば内水という打ち水と書くものもあります。それは私たちが住んでいるその町の中に、水がもう溜めきれなくなってしまって、排水溝とかマンホールから水が逆流してしまって、また浸水してしまうということですね。
はい、
でもう一つは山地の話ですけども、土砂災害も起きますので、この内水氾濫とか土砂災害とかについてこのマイタイムラインってきちんと使えるのかなみたいなことについて、疑問に思ったわけですね。なので私の方で、ここ数年ですね、2、3年分ぐらいの、大きな大雨災害というものを、調べ直してですね、この時間通り、この時系列順に、現象が起きたときに、さっき言ったご紹介したマイタイムラインが、きちんと使えるものなのかどうかということを検証したということになります。
はい、はい、
でその結果を今日ご紹介するんですが、まず分かったことなんですけども、先ほど来からご紹介している大きな川が氾濫して外水氾濫が起きるという現象が起きた災害については、きちんと氾濫する前に全ての自治体から避難指示が 100% 出ていました。
はい、
外水氾濫というのは、目視でも分かるぐらい、これから起きやすいってことが分かりやすいので、きちんとそういう対応ができたんだというふうに思います。
はい、
で一方で先ほどご紹介した内水氾濫についてなんですけども、内水氾濫が発生した災害においてですね、氾濫が発生する前に、避難指示が出ているということはですね、100% ではなかったんですね。
はい、
これはやっぱり外水氾濫に比べて、その災害が発生しているという状況を事前に予見することができないということが、大きなポイントになります。
はい
はい、でここは少しネガティブな情報なんですけども、良かったこととしてはですね、その内水氾濫が起きる前にはですね、必ずと言っていいほど、9割ほど、大雨警報というものが出てるんですね。はい、大雨警報が出たら必ず内水氾濫が起きるというわけではないんですけども、大雨警報というのは、内水氾濫になる可能性があるということを十分に知らせてくれる情報だということが分かりました。
はい、
でもう一個気になったのは土砂災害の方なんですけども、 土砂災害もですね、起きる1時間前には、全ての災害のうち約6割、きちんと土砂災害警戒情報が出てたということになります。でただちょっと6割だと心配なので、100% くらい出てる情報ないかなと思って調べてみたんですけども、今申し上げたのは気象庁からの情報なわけですけども、土砂災害の場合ですね、市町村からその高齢者等避難という避難をしてくださいという情報が出ている事例というのが 100% だったんですね。そういった意味では土砂災害が心配されている、地域にお住まいの方というのは、この高齢者等避難というのをきっかけに、避難していただくことが健常者であっても実は重要になってくるというところがポイントになりますね。ネーミングからするとどうしても高齢の方とか、障害を持った方向けの情報かもしれませんが、実は土砂災害についてはですね、そうじゃない方もこの高齢者等避難というのをきっかけにしていただくのがいいというのが、事例ベースですけども分かったということになります。そういった意味で最後なんですけども、マイタイムラインというのはですね、特に台風においてですね、その心構えや物の準備をしておくものにとってすごい活躍できる、ツールになってます。ただ今ご紹介したように外水氾濫以外の、内水氾濫や土砂災害については必ずしも万能なツールではないということを今日お伝えさせていただきました。そういった意味で大きな川がある場所においてはですね、このマイタイムラインというのは大活躍しますので、ぜひ作っていただきたいですし、そうじゃない内水氾濫土砂災害については、前者は大雨警報であったり、後者は自治体から出る、高齢者等避難というものを頼りに避難していただいた方が良いということを今日お伝えしたかったということになります。
なるほど。仙台市などもここ数年積極的にマイタイムライン作成講座のようなものを、催していろんな市民の方に作り方などを伝授なさってるんですけれども、庄助先生がおっしゃったように そこはそれできちんと自分の行動を我が家 のどう行動すべきかという避難場所も含めて作っていただくということが大事なんですが、
大前提ですね。
それにプラスして、例えば中小河川の近くに住んでいたりすると大きな川よりもあっという間に水が上がってきたりしますよね。
そうですね。実際令和元年東日本台風ですと、隣の福島県のいわき市での出来事だったんですが、やっぱりその狭い川というなので急に水位が上がっていくんですね。
そうですよね。
でそうした時に、この水位だったらばこの避難情報を出さなきゃいけなかったというルールがあったんですけども、そのスピードに間に合わなかった、追いつかなかったということで、急遽いろんな情報をスキップして、最終的に避難指示を急遽出さざるを得なかったというような状況が起きてしまいましたので、中小河川のですね、近くにいる方というのはより早めに、先ほど申し上げましたこの高齢者等避難というのをきっかけにして、健常者であっても行動してほしいというところがポイントになります。
はい、わかりました。今朝はマイタイムラインとその注意点についてお話しいただきました。庄助先生ありがとうございました。
ありがとうございました。